時は幕末慶応2年1866年薩摩藩長州藩が同盟し、尊王攘夷の声を高め幕府を倒そうとする運動が各地で繰り広げられた。幕府はこれに応じて長州制圧の軍を起こすが惨敗し、日に日に衰える幕府の運命は風前の灯火となってゆく。明治元年、新政府が誕生し、日本は新しい夜明けを迎えた。この新政府に反発した旧幕府軍は、会津に官軍を迎え撃ち、戊辰戦争となるが、武家社会から近代国家への大きな変革に人々は動揺し、駿河一帯も不穏な空気に包まれていた。この年の3月、侠客として名高い清水の次郎長は突然、駿府調査配役判事、布施屋助水から呼び出しを受ける。次郎長は何事かと、不安を隠しながらも駿府大官所に赴いた。その方が次郎長か。へい、次郎長こと清水湊の長五郎と申しやす。わしが判事の布施屋助水じゃ。その方の噂は以前より聞き及んでおるぞ。恐れ入りやす。本日そちを呼び出したるは夜の儀にあらず、その方に街道警護役を申し付ける。すでに傷持つ次郎長は思いもかけぬ言葉に驚いて顔を上げる。あしが警護の役人に？とんでもござんせん。そりゃ何かのお間違いでござんしょう。たまれ！お上に間違いのあるはずがないわ。へい、しかし。次郎長、その方は、この駿府はもとより広く、東海道筋の事情に詳しいと聞き及ぶ。それゆえ、そちこそが、警護役を任せるに最もふさわしきものと考えてのことじゃ。どうだ、わしに、力を貸してはくれぬか。もったいのうござんす、布施屋様。あしごときがお役人になったら、お天道様に、申し訳が立ちません。せっかくのお言葉ではございやすが、お断りいたしやす。やはり、わしが見込んだ通りの男よ。
と、助水は一人つぶやくと、控えてる役人より書状を受け取り、次郎長の前に広げる。
次郎長、これを見よ。その方が、天道に申し訳ないと申す罪状がこれに、したためられておる。
天保十年よりそちが、足を踏み込みし裏街道での罪の数々。わしは、それを承知の上この大役を任命いたしたのじゃ。それに、この役を引き受ければ、これまで犯した咎一切を、免じて使わそうぞ。
布施屋様、お言葉を返すようではございやすが、そいじゃあこの次郎長は罪のあれに、お役人の手先になったと一生笑われまさ。
次郎長、己を捨ててよく考えよ。
今は徳川も、薩摩も長州もなく、天子様をお迎えして、新しい時代を築かねばならぬ。天子様のために尽くそうとは思わぬか。天子様？なんで、こんな足が天子様のお役に立つと申されるんで。清水の港を守り、駿府東海道の治安を守ることは、天子様のお役に立つことであるぞ。これを機にそちも、生まれ変わったつもりで世のため人のために尽くしてみては、どうだ。女水の熱意に打たれた次郎長は、生まれ変わる天気となるその言葉を深く肝に銘ずる。そして、襟を正し、街道警護役を仰せつかり、その後7月まで、駿府東海道の治安に勤めるのであった。その頃、江戸では、官軍と旧幕府の将棋隊が激しく戦い、大混乱となっていたが、次郎長が取り締まる駿河一帯は平穏な日々を送っていた。だが、この穏やかな日々を打ち破る大事件が突如として起こる。8月半ば、元海軍副総裁、榎本武明は、将棋隊の生き残りや同志と共に、軍艦8隻で、品川沖から新天地を求め、北海道へ向かったが、大嵐に見舞われ、しけの海を漂う。そのうちの一隻、勘林丸は帆柱が折れ、補修のため清水の港に入るが、その停泊中に悲劇は起きた。9月18日、突然、御帆旗に、三隻の軍艦が現れ、一斉に砲撃を仕掛けてくる。応戦かなわずと勘林丸は白旗を掲げたが、官軍は容赦なく船内へ切り込む。多勢に無勢、激しく斬り合うも皆殺され、さらに遺体は海に放り込まれた。突然の大砲の音に飛び出した次郎長は、その襲撃を目の当たりにするが、官軍のむごい仕打ちに拳を震わすのであった。清水の町中は上を下への大騒ぎとなり、札がつには厳しい罰則の考察が立つ。俗軍、勘林丸の屍に触れるべからず。勘林丸の残党をかくまうべからず。右、置き手を破り下の厳罰に処す。と資材を買うためすでに丘に上がっていた船員たちの捜索も始まり、港に近い次郎長の家にも役人の手が入る。勘林丸、残党取り調べの者だ。次郎長はいるか。
へい、あっしが次郎長でごぜやす。
勘林丸の残党を探しておる。よもや、
かくまってはおらぬであろうな。旦那、あっしはこの目まで、街道剣王役を仰せつかった身でごぜやす。信じておくんなせ。ならば、念をしとくが、一味をかくまえば同罪。それに、
港に浮いてる屍は俗軍である。
指一本触れてはならぬ。申し付けておくぞ。
役人たちは目の色を変え、一人も逃すまいと町中をしらみつぶしに探し回っている。その後も、港では厳しい見張りと厳罰の掟に誰一人、波間に漂う遺体を埋葬するものはなく、人々はただ手を合わせるだけである。とうとう漁師たちはその異様なありさまに耐えきれずに、次郎長のところに泣きついてくる。
おかみは、いつまで、あの支店を放ってくずら。支店が腐ってくりゃ、寮どころじゃねえ。
なあ、小政さんよ、親分さんに、なんとかしてもらいよう、頼んどくなぜ。
おめっちゃ、厳しいお達しを見てねえのか。それとも親分が、お縄になってもええとでも言うのか。
とんともねえ。おらっちゃ、親分よりほか、頼る人はいねえ。罠にもすがりてえ気持ちで来たんだ。
そりゃ、来て外れってもんだ。
親分はな、霊感所の布施屋さんって、エリオ方に認められたんだぜ。
ご法度に触れるようなことは、するわけはねえ。
でも、親分ならきっと、ええ、知恵を出してくれるに違えねえ。とにかく、頼みますわ。
ダメなものはダメだ。
まあ、そのうち王将が外海に運んでってくれるずら。それまで待つんだな。
と、小政は冷たく漁師たちを追い返すのであった。それから半時後、駿府に縄張りを持つ安藤の文吉のところへ所用で出かけた次郎長が戻ってくる。
おいぶん、おかんなせ。
小政、今すぐ皆を集めてくれ。
おやぶん、こ声かをなさっておりやすが、何かありなすったんでございますか。
うん、詳しいことは、皆が集まったところで話す。大事なようだ。今すぐ集めてこい。
へい、わかりやした。
突然の呼び出しに子分たちは何事かと、次郎長が話し出すのを不安げに待っている。
急に集まってもらったが、他でもねえ。今、文吉親分のところへ行ってきたが、そこで、わらじを脱いでいた会津の小鉄一家の門から話を聞いた。会津じゃ官軍に殺された何百もの子弟があっちこっちに、うっちゃられてるそうだ。それをカラスや野良犬が食い散らかし、街中も指定の家で飯も喉を通らねえとのことよ。そりゃ、地獄じゃねえか。俺はな、今日まで迷いに、迷ってきたが、その話を聞いて覚悟したぜ。
まさか、港に浮いてる指定を、引き上げるつもりじゃありやせんね。
なに、その、まさかを、やらかすんだ。幸い今夜は月の出もおせえ。月上がりもぼんやりと、照らしてくれって寸法だ。今夜しかねえぞ。
待っとくなぜ。
港や浜には厳しい見張りがいるんです。
大丈夫だ。ここに見回りの時刻が調べてある。根の獄の見回りが済んだ後、牛水までには仕事を片付けろ。
親分、発射、判定です。
千右衛門、どうしてだ。
立て今夜、見回りの目を逃れても必ず、次郎長親分の仕業だと分かりやす。親分に、縄目がつくようなことはさせられねえ。それに、清水一家45人の子分の行く末は、どうなるんで。
千右衛門、俺の、弱えとこつきゃがるな。正直言うや、そのことが最後まで、二の足を踏ませてたんだ。だがな、俺はもう我慢ならねえ。おまさ、おめなら、わかってくれるな。
へい、親分がおっしゃるからにゃ、考えに考えた末のこと、
あっしゃ親分にしてげます。
なあ、千右衛門。おめえは、親分の気性をよくわかってるはずじゃねえか。
曲がったことはできれ。それに、一度やろうと思ったことは、誰が何と言おうがやり通す。そんな親分に惚れて、都田をやっつけたり、後陣山で暴れ回ってきたんじゃねえのか。
ちょっと待ってくれ。おまさに。
そうそう、それに、親分も。なんだ、こまさ。
思い出しておくなぜ。
親分、
切ったはったで、役人に追われ25年。今、やっと清水で一家を構えられたんです。お願いだ、どうか、仏さんのことは目をつぶっておくなぜ。子分たちの意見が二つに割れるが、それまで黙って聞いていたお蝶が耐えきれずに、半腰を上げ言い放った。何をつぶってどこなせない、あんたじゃねえ、あんたたちを見損なったよ。親分はね、一から十まで無駄残用あっての相談さね。なぜ親分を信用しないんだよ。
お蝶、おめえを黙ってれ。
いいえ、言わせてもらいますよ。あたしゃね、お侍さんたちの亡骸をいつ、お前さんが引き上げると言い出すのか、待っていたんですよ。
俺はな、移転が海に投げ込まれるのを見たとき、必ず、この手で葬って差し上げると誓ったんだ。たとえ見知らぬもんでも、そこで仏となりゃ、その土地の者が供養するのが人の情けってもんだ。それを忘れちゃっちゃ人間、おしめえだぜ。いやいやいやいや、
親分、わかりやすた。
親分の言う通りでございやす。
次郎長の言葉に胸を打たれた一同は、用意周到に手はずを整え、夜を待った。根の国の鐘を合図に三艘の船をそっとこぎ出し、 冷たい海の中から七つの遺体を引き上げるが、遺体はすでに異臭を放っていた。船はそのまま巴が大阪のぼり、埋葬の穴が掘ってある向こう島に向かう。そして遺体はそこに埋められ、万円寺の光殿和尚の度胸が密かに流れる。こうして次郎長と子分たちは首尾よく埋葬を済ませ、無残に捨てられた船員たちの冥福を祈るのであった。その終わり頃、早くも駿府藩の役所より次郎長のところへ出頭命令が来る。やはり来たかと覚悟を決めた次郎長は駿府城に赴き、小三治、松岡積もるの取り調べを受ける。本日取り調べの儀は清水の港に置いておった屍不明の件である。見回り役の届けによれば、勘林丸船員の屍が一夜のうちに失せたと。それに、手下の者たちが向こう島で穴を掘っていたことも認められておる。さらに、町中では、次郎長を置いて他にできる者はおらずと、噂も流れておるそうじゃが、その方、身に覚えがあろう。
へい、あっしが引き上げ、葬らせていただきやした。
次郎長、遺体には触れてはならぬと考察を立てた。それを破っての行い、その方、朝廷に立てつく気か。
めっそうもありません。ああ、しゃっただ、人として、当たり前のことをしただけでこぜやす。
止まれ。それでは起きてが、人の道に反しておるとでも申すのか。
はばかりながら、そうじゃございやせんか。白旗をあげ、降参なさったお侍さんたちを斬り殺し、指定を、海に投げ捨てた官軍の慈悲も情けもねえ諸行をこの目で見ておりやした。これが人の道にかなうことでありやすか。こんな無体な仕打ちじゃ仏さんもかばれねえ。せめて埋葬だけはしなきゃならねえと、あっしはただ供養するお目でありやした。
では朝廷に立てつくものではないと申すのじゃな。
へい、これこそがやむにやまれぬ仁義ってもんでごぜやす。
だがその方、考察には掟を破りし者を厳罰に処すとも定めておる。それを承知の上のことであろうな。無論手を下した子分たちも厳しく罰せねばならぬ。
お、待ってくれて、子分たちゃ。
子分がどうしたというのじゃ。
松岡様、子分たちは皆、親分がお縄になるようなことはさせられねって、大判定しやした。その判定を押し切り、 あっし一人で決め、
顧問たちにやらせたことでごぜやす。
顧問たちには罪はねえはず。どうか、仕置きだけはしねえでください。お願いいたしやす。
そうであったか。そうは言っても次郎長、勧進丸の船員たちは新政府の軍艦を盗み、反逆を起こさんとする賊軍であるぞ。それいえ、それらに関わり掟を破りし者、厳しく処罰するは当然のこと。
お言葉ではございやすが、共に主君のため、官軍となり賊軍となってみな、戦っておりやすが、ひとたび、仏様になりゃ、敵味方もござんせん。仏になった者には罪はねえはず。せめても、むぐろだぎゃってやつく葬ってやらにゃ、清水港の恥でさ。あっしゃ今でも、悪いことしたと思っちゃおりやせん。
なあの、次郎長。その方が何と申そうが、起きては起きてじゃ。起きてを破りし者を見逃しておっては、世の中は収まらん。わしもそれではお役目が務まらぬ。
わかっておるな。松岡様、あっしゃたて、この世の起きてで裁きを受けようとも、世間さなが、次郎長を認めてくだされゃ、それが、ほんまってもんでさ、さ、すっぱり、お裁きくだせ。
まあ、待て待て。まだあるのじゃ。
ところで、清水の港は大潮の時、潮の流れがきつくなると聞くが、そちはどう思うか。
潮の流れでごぜやすか。あしが思いますにゃ、外を見よう。日本の岬が隔て通り、湾も深く入り込んでやすんで、そんなことはねえはずでごぜやすが。
それは腑に落ちぬな。漁師たちがその方の家に遺体の始末を頼みに行っておるはずじゃ。その時、小正やらが、そのうち大潮が外海に運ぶだろう、と言って、漁師たちを追い返したと聞いておるが、
そんなことまでご存知で。わしゃ、幕府内の言うことは信用せんぞ。
やはり、ここは、
小正さんが言った通り、清水の港は大潮の時、
潮の流れがきつくなる。
その時、遺体は外海に流されたかもしれぬの。次郎長。
松岡様。
お上には、大潮に流されたと、届けておく。
よってその方は、とがめなしじゃ。
松岡様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この次郎長、ご恩は生涯、忘れはいたしやせ。きっと、向こう島の仏さんも、喜んでおられやしょう。
次郎長、
こんな非人情な掟はいつまでも続くもんではない。
掟が解かれたらわしにも向こう島へ線香を上げに行かせてくれ。
死ねば仏と言い切った次郎長の思いに打たれた松岡はその男気に劣らぬ粋な裁きをするのであった。年改まり、雪解けを迎えた会津の春。折しも次郎長の勧輪丸遺体引き上げの噂が流れ、これに勇気を得た会津の人々は、遺体埋葬の嘆願書を出し続け、ついに、遺体埋葬禁止令は解かれることになった。こうして、歴史に隠された埋葬禁止令に、決然と立ち向かった次郎長はその後、山岡鉄舟の教えを受け、社会事業に生涯を捧げた。明治26年、1893年6月12日、次郎長は74歳で、自ら作った船宿、末広にて大往生を遂げたが、今なお、多くの参拝者が絶えない清水の名刹梅園寺に祀られている。
わしの判事の伊勢屋浄水じゃ。次郎長、その方に街道警護役を申しつける。
あ、お、おしの警護のお役人に。
とんでもござんせん。そりゃ何かのお間違いでござんしょう。
清水港に風が東海道は男の匂い、淵を見上げた横が親分さ、花の次郎長、花の次郎長、いい男。
それじゃあこの次郎長は罪逃れに役人の手先になったと一生笑われます。
男の心に男が惚れて、槍を片手の侍捨てて、はったに命かけ、ギリと人情 失礼に行くぞおまさ行くぞおまさ男道
おりゃな今日まで迷いに迷ってきたがその話を聞いて覚悟したぜおまさおめえなら分かってくれるな
へい親分がおっしゃるからには考えに考えた末のこと
あっしゃ親分に捨て逃げます
男だてなら2週と7つ惚れて預けた命じゃないか守り抜きたい灯したいる粋なコマさん粋なコマさんの心粋
コマさん俺の良いとこつきあがったな正直言やそのことが最後まで二の足を踏ませてたんだ。